説教をいたします。神の言葉、すなわち言葉について、ボンヘッファーという牧師は次のように述べています。しかし神はその言葉を私たちの口の中に入れてくださった。私たちを通して神はその言葉を語ろうとされる。もし私たちが神の言葉を妨げるなら、罪ある兄弟の血が私たちの上に降りかかる。もし私たちが神の言葉を実行するなら、神は私たちを通して私たちの兄弟を救おうとされる。本日の福音書はイエスの起こした二つの奇跡の話です。船に乗ってイエスは再びガリラヤ湖の向こう岸に戻ります。おそらく以前活動していたカファルナウムの地方に弟子たちと共に帰ったのでしょう。イエスの名が広く行き渡っていたカファルナウムの地で、イエスを待ちわびていた大勢の群衆が湖のほとりにいるイエスのもとに集まってきました。群衆の中でも特にイエスの到来を待ち望んでいたのが街道長の一人であるヤイロでした。街道長とはユダヤ教の礼拝施設である街道シナゴーグを管理運営する最高責任者です。この場面では律法学者たちのイエスに対する反発がますます激しくなっていて、イエスが街道で教えるのは困難になっていたものと思われます。街道長であるヤイロはイエスに批判的、対立的であったユダヤ教の指導者層に属している人物でした。しかしヤイロは自分の立場を超え、死にそうな自分の幼い娘を助けてほしいとイエスに救いを求めます。イエスが街道での説教者として適切かどうかの選択をする権限を持つ街道長がイエスの足元にひれ伏し懇願したのです。常識や習慣を超える危機が訪れた時、人は普段であればしないような行動をとるのです。イエスはヤイロの切実な願いに応えるためにその場にいた大勢の群衆とヤイロと共にすぐに娘のところに向かいました。ところがヤイロの家に向かう途中で12年間長血を患っている女性に出会い、その女性を癒すための時間がひととき費やされました。イエスの評判を聞いていたその女性はイエスの衣に触れさえすれば癒されるに違いないと思い、群衆に混じり後ろの方からイエスの衣に触れました。すると立ちどころに彼女の不治の病は癒されたのです。イエスは 彼女にこう告げます。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。そんなさなか、ヤイロの家から人々が来て、娘が死んでしまったことを告げ、もう先生を煩わすには及ばないでしょう、と言いました。これは一見すると謙虚な言葉ではありますが、そこには憤りや諦め、さらにはこれ以上イエスを煩わせるのは時間の無駄であるという彼らの不信仰さが表されています。彼らは人間の基準によって神を測り、神によって可能となる事柄にあらかじめ制限を設ける人間の姿を表しています。娘が死んだと知ったヤイロは、失意の底に突き落とされ、絶望的な気持ちになったことでしょう。最後の唯一の頼みであったイエスによる救いも、とうとう間に合いませんでした。途中で、長血の女性を癒すために時間が割かれ、イエスの到来が遅れたことも悔やまれたかもしれません。しかしイエスはヤイロに、恐れることはない、ただ信じなさいと言います。イエスがしばしば使う恐れることはないという言葉には、神がここに臨み働かれるという意味合いがあります。幼い娘が死んだというその嘆き悲しみの場においても、神はその場に臨み働きかけてくださる。それをただ信じなさいというのです。娘が死んでしまったと泣き悲しむ人々にイエスは言います。子供は死んだのではない、眠っているのだ。それはイエスにとって死は終わりではなく、新たなより大きな命に向けての眠りだということなのかもしれません。しかし人々はイエスの言葉を理解せず、イエスを嘲笑います。イエスは子供の手を取って、タリタクムと言いました。タリタクムはアラム語で、少女よ、起きよという意味です。新約聖書は紀元後1世紀の地中海周辺地域の共通語であったギリシア語で書かれていますが、ここではイエスや民衆が話したアラム語がそのまま記録されていて、その言葉の響きそのものが力を宿しています。言葉には物事を説明するという働きがあります。さらに言葉には相手に働きかけ、相手を導くという根源的な力があります。神の言葉によって この世界を創造された。創世記一章三節の光あれという言葉のように、イエスの言葉は死んでしまった少女の耳に届き響いたのでしょう。タリタクム。少女は起き上がって歩き出しました。イエスの呼びかけは命への導きです。イエスの呼びかけによって少女は生きる力を引き出されたのです。本日の福音書はイエスの起こした二つの奇跡の話ですが、この二つの奇跡には対照的な要素があります。長血を患っていた女性からは自ら必死でイエスを求め、イエスにすがった能動的姿勢が感じられ、他方生き返った少女からは特に自分の強い思いや意志を持って何かをしたわけではない、幼い子供ならではの受動的姿勢が感じられます。12年間長血を患っていた女性の病気が治るのと、死んだ少女が生き返るのとでは、奇跡の度合いとしては死んだ少女が生き返ることの方が上のように思います。ですが心が深く癒され、すべての苦しみから解放されるような根源的な救いを感じさせられたのは、この長血を患っていた女性の病が治った奇跡の方ではないでしょうか。この時この女性は体が治癒したというだけではなく、同時に深く心が癒されたこと、その女性の深い心の癒し、苦しみからの解放が2000年の時を超えた今でも生きてそこに臨在しているかのように鮮明に伝わってくるのです。この女性が患っていた病が女性特有の病だったということにも意味があるのだと思います。ここでは人間の心が癒されたというよりも女性の心が癒されたという方がふさわしいのではないでしょうか。そしてイエスと女性との間になされた心と魂のホットな交流、イエスが彼女に注いだ慈しみ深い愛は、主イエス・キリストが同時に私たちに与え続けてくださっているものでもあるのです。イエスは死んだ少女にこう語りかけました。私はあなたに言う、起きなさい。これは私たちへの魂の目覚めを促す言葉でもあるのではないでしょうか。私たちはどんな時も主を愛し、主に感謝し、主を賛美し、共に歩んでいきましょう。説教を終わります。